TBS Podcast 発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
明日から東京などでまん延防止措置。新型コロナのオミクロン株の感染急拡大を受けて、明日から首都圏を含む1都12県へのまん延防止等重点措置が始まります。適用されるのは東京、埼玉、千葉、神奈川、群馬、新潟、岐阜、愛知、三重、香川、長崎、熊本、宮崎の各地域です。対象地域の飲食店での対策ですが、東京都や神奈川などでは自治体の感染対策の認証を受けた店を中心に夜8時まで酒類の提供可能で、9時の閉店か酒類の提供なしで夜8時の閉店と店側が業態や客層によって選べる選択制としています。また利用人数は1グループ4人以内を要請していますが、陰性を確認した上で入店する場合は5人以上の会食を認めます。協力金も売上に応じて2万5000円からになります。埼玉県はワクチン検査パッケージ制度の提供を受ける県の認証店が客のワクチン接種歴や陰性確認ができれば夜8時半までの酒類提供を可能にしました。千葉県は夜9時までの時短営業を要請した上で酒類提供を一律認めます。一方、東京都は今日新型コロナに関するモニタリング会議を開催し、感染者の急増を受けて4段階で評価する感染状況の警戒レベルを最も深刻なレベルに設定。医療提供体制のレベルも1段階引き上げ、4段階のうち上から2番目としました。そのような中、10歳未満の子どもの感染が急増していて、東京では第5波の最も多かった時と比べて2倍に上っていることが分かりました。東京都で昨日確認された感染者7377人のうち10歳未満は全体のおよそ1割、700人となっています。都は職場や会食で大人が感染した後、家庭内を通してワクチンを接種していない子どもに広がり、保育園や学校で感染が拡大している可能性があるとして警戒を強めています。また一人親世帯などですと、子どもの感染などにより働けなくなり貧困に陥る可能性も指摘されています。国会、今日から参議院でも代表質問。参議院でも今日午前から岸田総理の施政方針演説などに対する各党の代表質問が始まりました。質問に立った立憲民主党の水岡俊一議員は、沖縄県での新型コロナ感染急拡大はアメリカ軍基地からの染み出しが一因だとして政府対応の不備を追及。これに対し林外務大臣は、昨日までの在日アメリカ軍の感染者が6350人であることを明らかにした上で、地元の方々の不安解消に向けて日米間での連携をより一層強化すると述べました。また名古屋入管でスリランカ人ウィシュマさんが死亡した問題について、入管行政の検証を行っていれば未然に防げたのではないかと岸田総理を問いただしましたが、岸田総理はこのような事案が二度と起こらないよう法務省においてしっかり取り組んでもらいたいと述べるにとどまりました。 NHK 党立花党首に有罪判決。NHK の視聴者の契約情報を不正に入手して動画サイト上に投稿したとして、威力業務妨害などの罪に問われている NHK と裁判してる党弁護士法72条違反での党首立花孝志被告に対し、東京地裁は今日懲役2年6ヶ月執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。この裁判は2019年9月NHK の集金業務を請け負う会社の元社員と共謀して、 業務端末上の契約情報50件を撮影したものを YouTube に投稿したとして、威力業務妨害と不正競争防止法違反などの罪に問われているものです。立花被告は、正当な政治活動で違法性はないとして無罪を主張していましたが、東京地裁は今日の判決で、契約者情報を不正な方法で取得し、人質のように利用して NHK 職員に脅しを公然のように繰り返したとして、政治活動の許容範囲を超えたと認定しています。理想の実現にはほど遠い。就任から1年を迎え、バイデン大統領が会見。アメリカのバイデン大統領は20日で就任から1年となるのに合わせてホワイトハウスで会見し、新型コロナワクチンの接種促進や110兆円規模のインフラ投資法による大規模投資計画、雇用や貧困の改善などこれまでの成果をアピールしました。ただ、去年の就任式で訴えた団結の重要性については、いくつかの成果はあったが理想の姿にはほど遠いという認識を示しました。一方、国境付近にロシア軍が展開し緊張が高まるウクライナ情勢については、ロシアが侵攻すれば大惨事になると述べ、ロシア側に大規模な経済制裁の発動も辞さない考えを強調しました。火山噴火と津波で被害を受けたトンガの支援へ、今夜にも自衛隊機が出発。海底火山の噴火と津波で大きな被害を受けたトンガを支援するため、岸防衛大臣は早ければ今夜にも航空自衛隊の輸送機をオーストラリアに出発させると明らかにしました。緊急支援物資として飲料水を輸送するため、愛知県の自衛隊小牧基地から輸送機が出発するということで、今後火山灰を撤去する高圧洗浄機やリアカーなども準備が整い次第、海上自衛隊の輸送艦大隅でトンガに輸送するということです。現地の情報収集を行う連絡調整要員6人など自衛隊員およそ300人が動員される予定で、政府はこれまでに100万ドル以上の緊急無償資金援助を行う方針を明らかにしています。芥川賞はブラックボックス、直木賞は最王の盾と国老賞が受賞。第166回芥川賞と直木賞の選考会が昨日開かれ、芥川賞は砂川文治さんのブラックボックス、直木賞は今村翔吾さんの最王の盾と米沢ほのぶさんの国老賞が選ばれました。芥川賞の砂川さんは大阪生まれの31歳で、2016年に文学界新人賞を受けてデビュー。受賞したブラックボックスは、東京都心で自転車で荷物を配送するメッセンジャーの男の疎外感を描いた作品です。直木賞の今村さんは2017年にデビューした37歳、米沢さんは2001年デビューの43歳、最王の盾、国老城の2作品とも戦国時代が舞台となっていて、国老城は去年のミステリーランキングで1位を総なめにしていました。おしまいに株価と為替の動きです。今日の東京株式市場日経平均株価は昨日に比べ305円ほど高い 27,772円93銭で取引を終えました。一方、東京外国為替市場円相場午後4時現在、1ドル114円44銭から45銭で取引されています。荻上チキ。